はようございます。よくいらっしゃいました。今日はアドベントの第3週ということで、ろうそく3本目のろうそくに火が灯りました。来週がアドベントの第4週で、今年は25日がちょうどクリスマスの日で、クリスマス礼拝になるためにですね、今日2週目じゃないかっていう、来週4本立てたらどうなるんだろうみたいな感じはあるんですけども、はいはいはい、こういう時もあるんですね。正しいんです。今日第3週目で、来週が第4週で、次がクリスマスの礼拝ということですね。クリスマス、アドベントにあります、こうしてクリスマスの歌をね、歌いますけども、毎年思うことですけども、クリスマスにはいい曲がたくさんありますね。昔からやはりこの、クリスマスには別に作曲家が力を入れたってわけじゃないでしょうけども、クリスチャンの音楽家たちはやっぱり何かこう、このキリストの誕生に向かってね、特別な歌をこう捧げたいっていう思いが強かったんじゃないでしょうかね。そういうこともあって、素敵な歌はたくさんありますね。ちょっとキーが高かったりね、言葉が難しかったりするんですけども、もうクリスマス終わるともうこれケーキと一緒で、ケーキは年中食べますけども、歌はないので、一生懸命歌ってるわけですけども、さて今日はですね、アドベント第3週で、クリスマスに関係するお話ではあるんですけども、同時に先週から始まりました、1年間のシリーズ新約聖書入門ということで、新約聖書の各書のメッセージ特徴とかですね、背景とかそういうことをお話ししながら、新約聖書全体のメッセージについてもう一度振り返っていこうという、そういう構想ではあるんですけども、今日はヨハネによる福音書を取り上げたいと思うんですが、説教のタイトルは漢字3つで、言葉命光ですね、言明光という、この3文字です。僕もいろいろ説教のタイトルをつけてきましたが、漢字3文字でつけたのはどうも初めてのような気がしますけども、そんなことは皆さんにはどうでもいいことで、結構これでも説教のタイトルつけるの、ちょっとは考えるんですね、ちょっとは考えるんですね。タイトルを覚えるということはあんまり意味がないことではあるんですけども、タイトルによってこうちょっとはこう説教の中身がね、皆さんに興味を持っていただければなと思ってつけてるわけですが、聖書の箇所はヨハネによる福音書の1章の1節から、これ14になってますが13まで、途中6節から8節は略しまして、この13節までを今日は、取り上げてお話をしたいと思います。皆さんもご存知のところではあると思うんですけれども、聖書をお持ちの方は開いていただいても、こちらに出ておりますのでご覧いただいても結構です。お読みいたします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。6節から8節を飛ばしまして9節からですが、その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、 人の欲によってでもなく神によって生まれたのである。以上です。この中身に入っていく前にですね、今回も少しこの豆知識を皆さんにお分かちしたいと思うんですけども、このヨハネによる福音書ですが、前回マタイによる福音書の時にも話しましたけれども、このヨハネによる福音書と呼ばれている書物の中にも著者は誰々ですとは書いてありません。ですから厳密に言うと著者が誰かは分からないんですけれども、ずいぶん昔からもうこの書物が流布されて、しばらくしてもうこの書物はヨハネによる福音書というふうに呼ばれていたようであります。しかしながらこのヨハネによる福音書は弟子のヨハネが直接書いたというよりも、そのヨハネの書いたものをそのさらに弟子がこうまとめたものではないかと言われているんですね。その理由はこのヨハネ福音書の最後の方の21章の24節にこう書いてあるんですね。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。この弟子っていうのはヨハネなんですけども、この弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っているってこう書いてある。私たちって誰っていう感じですよね。私たち、いきなり私たちってこう出てきて、でこの私たちっていうのがこのヨハネ福音書を書いたということ、それが編纂した人たち でその編纂した人たちは弟子のヨハネが語ったことや書いたことをまとめてこの福音書にしたと、そういうふうに考えるのがこの24節だけではないんですけれども、他のいろんな証拠からも一番自然じゃないかなと言われています。ですからヨハネによる福音書といっても、弟子のヨハネの福音書といっても全然間違いではないわけですね。でもそれがこうダイレクトでなくて誰かの手を経てるじゃないかなというふうにも思われます。でこの福音書の前に3つ、マタイ、マルコ、ルカってありますね。でこの3つの福音書とヨハネによる福音書はもう同じ福音書という、くくりとは思えないぐらい違います。書き方が違う、内容が違う、同じイエス・キリストのことについて語ってるんですけども、さっき冒頭のところ読みましたけどね、ああいうなんかちょっと禅問答みたいなのは他の福音書には全くないですよね。でおそらくこの福音書は他の3つの福音書がこう流布して皆さんが読むようになって、その後で書かれたものだろうと。だからもう3つの福音書をみんな読んでますよねと、イエス・キリストについてそういうことは分かってますよね、でもそれ以外にもこういうことがあるんですよっていうようなですね、補うというか、別の視点からイエス・キリストの生涯、またイエス・キリストのによって与えられたこの福音を描こうとしていると考えられます。で今日特にお話しするこの最初の冒頭のところなんかは非常に哲学的なんですね。一方でまた非常に神学的でもある、このキリストによる救いであるとか、あるいは聖霊の働きであるとか、あるいは教会であるとかですね、そういう初期の神学の始まりみたいなことがこの福音書に見られると言われていて、だからいきなり聖書を読んだことがないというか、そのキリスト教について知らない人がヨハネによる福音書を読むと時々すごく分かる話はあるんですけども、全体としてもよく分からないなっていうのが多いと思います。で著者も、さっき言いましたように、これは弟子のヨハネが書き残したものが元になっているし、それを編纂したのもヨハネの弟子たちだろうから、これはユダヤ人ですね。そしてこれを読む人たちもおそらくユダヤ人であったろうと、ユダヤ人が想定されている。でなぜユダヤ人が想定されている、そういうことが言えるかというと、この福音書にはユダヤのお祭りがたくさん出てくるんです。ちょっと変な言い方ですけど、ヨハネ福音書に出てくるイエス様はほとんどお祭りの時登場します。水越の祭りの時とか、カリーヨの祭りであるとか、 封建祭だ。このなんかイエス様、ヨハネのイエス様ってお祭りの時登場する、お祭り男みたいな感じ で、でそれはそのもちろんそういう時にもイエス様が語られたり働かれたりしたでしょうけれども、こうそういうお祭りとイエス様の言葉、お祭りっていうのはユダヤのお祭りで、それなりにそれぞれ意味を持ってるんですね。そのこととイエス・キリストの働きがこうリンクしているということをまあ強調するために、そのような書き方になっているだろうと。でそういうお祭りとか習慣とかが説明なく出てくるんですね。ということは読んでる人がある程度分かってないと、なんでここでこんなお祭りがいろいろ出てくるんだということになるんです。だから21世紀の日本人がユダヤ人も知らない、お祭りも知らない、旧約聖書もよく分かってない人が読むと、ちょっとやっぱり難しいということになるんですね。でその分かりにくいところを、まあ、少し説明するのが私の仕事ですから、だから私の話を聞いてちょっとヨハネ福音書が分かったなって皆さんが思ってもらえるとよかったなということですけど、ますます分からなくなったとかということになるとですね、もうちょっと私の仕事を考えなきゃいけないかなということになるんですけども、今日はその特に哲学的とあるいは神学的と言われるヨハネ福音書の冒頭のところをお話したいと思うんですが、で今日はですね、ギリシャ語が出てきます。で、まあ、今までも私の説教でよく出てくるんですけども、今日はね特にこの3つのキーワード、ヨハネ福音書を理解するための3つのキーワードを取り上げて、お話しします。で3つのギリシャ語の単語なんですけども、まあ、これが今日の表題になってるやつですね。言葉、命、光なんですけども、で、新約聖書は全てギリシャ語で書かれました。でそれはまあほぼ間違いないですね。でギリシャ語、なぜギリシャ語で書かれたかというと、待ってくださいよと、これはユダヤ人が書いたんだったらヘブライ語とかアラム語で書くんじゃないですかと思うかもしれませんが、この1世紀この地中海世界はですね、このギリシャ語が共通語だったんです。に今でいうと英語とかフランス語とかそういうような世界に共通する言葉だったんですね。でなんでその当時ギリシャ語が共通語だったかというと、ちょっと世界史を思い出していただくと、この聖書の時代の少し前にギリシャのアレキサンダー大王というのがいましたね。彼がこの地中海からアフリカ、メソポタミア、ほとんどインドに近いところまで征服しました。そこでこのギリシャ語をその地域の人たちに使わせたんです。逆に言えばこれは神様が聖書を当時の世界の人たちにみんな分かるためにギリシャ語を教えたとも言えるんですね。これ神の技です、まさに。そうじゃなきゃあの短期間にあの地域にキリスト教広まらないですね。で、その地域全体で共通していたということで、この時代に使われていたギリシャ語はコイネーギリシャ語と言われています。コイネーというんですけど、共通という意味なんですけども、現代ギリシャ語ともほとんど同じです。現代ギリシャ、今はギリシャ人だけがギリシャ語を使ってますけども、発音はだいぶ変わってますが同じような言語です。まあ、以上雑学はそれぐらいにして、ちょっとこの辺で喋りすぎると最初に読んだことを忘れちゃう感じなんですけども、この今日読んだ、冒頭のところはですね、これはヨハネ福音書のクリスマスストーリーなんです。待ってくださいよと、クリスマスストーリーというと天使が出てくるとかマリアさんとかヨセフさんとかね、ベツレヘムとか博士とかね、それがクリスマスストーリーと思うじゃないですか。でもヨハネは、これなんですね。むしろ彼はそういうその、まあ、変な言い方ですけど人間的な、世俗的というかそういう要素を排除したかったんです。なぜならば彼にとってクリスマスっていうのは神が人となられたことだからですね。神が人と なられたっていうこの事柄、この事実を説明するのに、天使とかマリアとかヨセフとか系図とかベツレヘムとかかえって邪魔だったんじゃないかと思うんです。そういう要素が入ってくると一番彼が言いたいことが多分伝わらない。あるいはそういうのはもう他の福音書に書いてあるから、それはそっちに任せて、彼は一番このクリスマスっていう出来事の中の重要なことだけをバチンとこう言いたかったんじゃないかと思うんですね。 ですからこの初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってあった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、っていうのがヨハネのクリスマスなんです。そうですかっていう人は多分ないと思うんですね。なんでっていう感じですけども、でこのことがクリスマスだっていうことを説明するのに、なんか今日理屈っぽいですよね、自分で喋ってても、理解するのにギリシャ語が必要なんです、ね、3つのギリシャ語が必要なんです。特に最初のギリシャ語、日本語の聖書では言葉のことっていうですね、言語の言、言うという漢字に言葉と振り仮名を振ってます。これはおかしいんです。皆さんのスマートフォンで言葉って入れてください。この一字だけ出てこないです。絶対に出てきません。多分キリスト教仕様じゃない限りは。そんなスマホはないですからね、まだ、そのうち出てきてほしいですけどね、スマホでなんかこう入れると、それに代表する御言葉がいっぱい出てくるとかね、そういうこうスマホがあったらいいですけど、ないですよ、ないですよ、ないです、ない、まだまだ、あ、ないです、はい、ありがとうございます。出てこないです。でもこれはですね、この聖書を翻訳した人の、まあ、苦心惨憺の結果なんですね、でこれを言葉というに葉っぱをつけちゃって、言葉っていうふうにしちゃうと本来のロゴスの意味ではなくなるんです。まあ、有名な、あの前にも話したと思いますけれども、三浦彩子さんのね、改例という小説の中に出てくる一番最初の聖書翻訳、あの終わりの漁民によって訳された聖書では、このロゴスは賢いものって訳されたんですね。賢いもの、始まりに賢いものござるってなってるんですね。これが日本で最初の聖書の訳。だからこのロゴスはワードじゃないんです。確かにこれものな、人なんです。人というか人格を持ってるんです。で、そもそもこのロゴスという言葉は当時のそのギリシャ世界というか、まあもちろんローマに支配されてるんですけども、文化思想的にはギリシャなんですけども、そのギリシャ世界においてはこれはよく使われていた言葉で、ここにもありますけども、宇宙を支配する原理とか万物の出発点を表す言葉なんです。これがロゴスなんです。で、これはギリシャ哲学のものの考え方はですね、まあ、皆さんも昔社会とか倫理とかで学んだと思うんですけど、ギリシャ哲学っていうのは目に見えているものは目に見えていないものの投影だと考えて、目に見えている全てのものはの背後には必ず目に見えないものがあると。で、目に見えているこの世界の背後にあるのがロゴスだっていうことなんです。ロゴスがこの目に見えている世界を生み出している、それをこうコントロールしている、これを支配しているっていうのが、これはギリシャ哲学の考え方です。ロゴス、アウトドアの用品屋さんでね、ロゴスってありますね、皆さんももしかし持っておられるかもしれませんが、全然関係ないと思いますけど、多分響きがいいのでつけたのか、もしかしたら社長がクリスチャンかなんかでつけたのかもしれませんが、あれ最初見た時ドキッとしましたけどね、ロゴスってね、ヨハネ福音書知ってんのかなと思って、聞きたい気持ちはあるんですけども、多分関係ないと思いますが、ロゴス、でこのロゴスっていうのは、まあ、繰り返すようですけれども、この目に見えてる万物の支配原理出発点というふうに当時の人たちはみんなそういうふうに思ってたんです。みんなそう知ってたんです。もちろん喋る言葉もロゴスっていうんですけども、こういう時に使う時にはこれは宇宙の原理という意味だっていうのはみんなそう思ったんです。だから初めに言葉があったっていうのは、この全世界が始まる前にこのロゴスなるものがあったんだと、この全世界を生み出す原理があったんだ、そういう意味でヨハネはこのロゴスっていう言葉を使ってるんです。だから日本語に訳すときにみんな苦労してるんです。 日本語だけじゃないんです。英語の聖書もそうです。英語の聖書はワードなんですけどね、ますますわからないですね。で、よくですね、いわゆる、まあ、本とかあるいはそのテレビなんかでもその知識者の人が言葉の大切さを説明するのに聖書にも初めに言葉があったと書いてあるでしょうと、ね、言葉が全ての始まりなんですよってこと言うんですけど、あれ大間違いですから、ロゴスがあったと書いてあるんです、ワードじゃないんです。ロゴスなんですね。知恵なんです。これは別の言い方すると知恵であり原理なんです。あるいは知恵なる方と言ってもいいでしょうかね。人格を持ってる。で、初めにこのロゴスがあった。初めっていうのは時間のスタートっていうことじゃなくて、それより前という意味です。エンアルケーっていうのがギリシャ語の言い方なんですけども、この天地万物が始まる前からロゴスはありましたよっていう。そしてロゴスは神と共にあったと書いてある。神とロゴス共にあるって言ってもですね、これもその言語的な理解をすると、決してこのサイドバイサイドで横にいたって意味じゃないんですよ。これはですね、向かい合って一つだったという意味なんです。同等同質であったという意味です。だからその次にロゴスは神であったとなってですね、これ次訳すときはロゴスにしてもいいかもしれませんね。カタカナでわけわかんないかもしれないけど、でも言葉ってやるよりはより真実に近いので、だからロゴスは神と同質であり、そして神そのものであったと。もちろんこれはここにあるようにその人となられる前のキリストのことを言ってるんです。ヨハネは人となられる前にキリストはロゴスと、まあ、言えるというかね。そしてキリストは神で、神と共にあり神であったんだ。そしてその次にこの言葉は、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずなったものは何一つなかったと言ってます。ロゴスは神であるし、ロゴスは創造主だったんだ。この万物を作られた方なんだ。キリストは神であって、この天地万物を作られた方なんだ。いきなりそういう宣言をしてるんです、この短いところで。もうちょっとなんかオブラートに包んでほしい感じがします。日本人からするとね、そこまでいきなり言われると、あ、もうキリスト教いいですみたいなね、キリストは神だとか創造主だとか言われてもようわからんって、それで終わりそうな感じするんですけど、まあヨハネはそんなことはなんていうか信釈してないんですね。いや、もうこれが言いたいんだと、これはもう宣言なんだと、もうここからずれないんだと。キリストは創造主であった、まあこれあったってなってますけど、実はこれはもう過去がそうだったということじゃなくて、過去も現在も未来もずっとそうだという意味です。創造主であり続けるんだと。で、そのロゴスにですね、のうちに命があったってことが続くんですね。次の大切なキーワードは命なんですけども、まあ、日本語に訳すと命なんですが、ギリシャ語ではこれは造営と言います。造営ですね、造営。これも覚えてください。今日は3つギリシャ語を覚えて帰ってください。まあ、ロゴスは聞いたことあると思いますが、造営というですね。で、この造営というのは、ギリシャ語の中で命を表す言葉はたくさんあるんですけども、その中でもヨハネは特別にこの言葉を選んで使っています。で、もう一つ彼が繰り返し使っている言葉がプシュケというんですね。プシュケ、これは覚えなくていいんですが、このプシュケというのはなんかこうプシュってこう空気が抜けるような感じなんですけども、これは生き物を生かしている命のことです。人間や動物や植物や、それを生かしているのがプシュケ。プシュケはつまり限りある命ですね。死んだら終わりになるのがプシュケ。造営はそうじゃない命なんです。無限の命という。で、たびたびこの造営という言葉は永遠のという言葉と一緒に使われます。ヨハネ福音書の中に造営という言葉は36回出てくるんですけども、そのうちの12回は永遠のという言葉がついてきます。だからヨハネはこの造営は永遠の命という意味で使ってるんですね。有名なヨハネの3章の16節、 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子は信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという、この永遠の命っていうのも造営なんです。でロゴスのうちに造営があったって言ってるんですね。つまりロゴスにしか造営はないと言ってるんです。ロゴスだけがこの造営をうちに持っておられる創造主なる方、被造物は何を持っているかというと、プシュケイを持っているわけです。みんなそれぞれ死んじゃう命。でも創造主であるロゴスの中には無限の命造営が、言葉のうちにロゴスのうちに命があったというのはそういうことです。命は、そしてその造営という言葉、ちょっとさっき説明しましたけれども、この造営という命を与えるためにキリストはこの地上に来られるんですね。造営を分け与えるために、造営を、移植するためというか、造営を、与えるためなんですけれども、でこの12節13節に、言葉はロゴスは自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってでもなく、よってではなく、肉のよってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。神によって生まれるため、命っていうのは誕生と結びついてますね。誕生させるのは命ですから。ロゴスによって与えられた命、ロゴスによって造営を与えられた人は神によって生まれる、神の子となるんだ、そう言ってるんですね。すべての人はプシュケイの命が絶えた時に終わるんだけれども、その死にゆく人たちに無限の命造営を与えるためにロゴスはおいでになった。そしてその名を、自分を受け入れた人、その名を信じる人々にはこの造営を与えて神のことをされるんですよ、とそういうふうに書いてあるわけですね。造営が、ロゴスが造営を持ってやってくるというのが、これが、ここで言ってることですね。さらにですね、もう一つの大切なギリシャ語が光です。光、これは、ギリシャ語ではフォースと言います。フォースって言って、スターウォーズのね、念力みたいな、フォースっていう、フォースって FORCE って書くと力って言うんですけどね、英語で、ギリシャ語のフォースは光ですね。 PH のフォトとか、PH なんとかって言うんですか、あれ光に関する言葉になるんですけど、あれはここから来てるんですね。フォース、光なんです。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている。造営はこの暗闇の中にいる人間を照らす光なんですね。フォースなんです。で、光という言葉がヨハネ福音書の中に16回出てきます。私は世の光であるとかね、そういうのが有名な言葉ですけど、イエス・キリストは光としてこの地上を歩まれていくわけです。で、実はこのヨハネによる福音書の一章は創世記の一章ともリンクしていてですね、創世記の一章を思い出していただきたいんですけども、神様は最初に何を創造されましたか。光を創造されましたね。光って言っても太陽とか月じゃないです。光そのものを創造されるんです。それと同じように、このロゴスなる神はまさにこの光をこの地上に持ち込まれるんですね。新たな、霊的な光を創造すると言ってもいいでしょうかね。最初の創造では、物理的な光が創造されるんですけども、2度目の創造においては霊的な光が創造されるわけです。で、このフォースがもたらされた世界は暗闇です。この光は暗闇の中で輝いているとありますけれども、この人間の世界は創造主から離れて、まさにこの罪の満ちる暗闇の世界になってしまった。でもそこにロゴスが造営を持っておいでになった時にですね、そこに光が放たれる、フォースが放たれて、 2つのことが起こったんです。1つは3章の20節にあるように、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出される。光によって悪が明るみに出される。イエス・キリストのがこの世に来られたことによって、それまで分からなかった本当の悪、本当の罪というものが明らかになる。例えばそれはイエス・キリスト、まあ、極端なことを言うとというか、典型的な例はキリストを十字架につけたファリサイ派であるとか律法学者であるとか祭司長たち、見るからに美しい、素晴らしい正しい人たちのようだけれども、実はそうじゃない、明るみに出されるんですね。キリストによってその暗闇が照らされて、その中の悪が明らかにされる。それはでも全ての人にとって同じですね。キリストを受け入れるときに、私たちのうちにある分からなかった悪が照らされてくる。同時にですね、12章の35節に、光あるうちに歩きなさい、暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのか分からないって、これイエス様の言葉です。光あるうちに歩きなさい、つまりどこを歩くべきか、正しい道が照らされるということです。私は道であり真理であり命であるとイエス様おっしゃいました。イエス・キリストが来られたことによって、私たちはどう歩むことが正しいのかっていう、その道が照らされるわけですね。このフォース、光によって。ロゴスが造営を持ってこの地上においでになって、そこから放たれるフォースによって、この暗闇の世界が明らかになり、そして正しく歩むべき道が照らされているんですよっていうことが、ヨハネが冒頭で言いたかったことなんです。これがクリスマスだと、ね、これがキリスト、その、まあ、彼が言う、まあ、クリスマスという言葉はないですけども、の真理なんだと。ところがですね、このロゴスは拒絶されたっていうんです。創造主である方、無限の命を持っておられる方、また唯一の光である方がこの地上に来たのに、この方を、世は暗闇は光を理解しなかった、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった、言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。ここでもうすでに、ヨハネはある意味こう最終的なイエス・キリストの十字架までこう、なんていうか予告してますね。まあもちろん、あの生まれた時も、ルカによれば宿屋に泊まるところがなかったっていうところで、もう拒絶が始まってるんですけど、最終的に、ロゴスがおいでになったのに、彼を理解しなかった、また認めなかった、そして受け入れなかった、十字架にかけて殺してしまうわけですね。この天、神であり天地万物の創造主である方が人となって来られたに、この人を理解せず認めず受け入れなかった。当然ロゴスは怒って、ね、この世を、この人々を滅ぼすべきところですけれども、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えたって書いてある。これがキリスト教の福音ですね。ここがまさに福音そのものです。神であり創造主であるロゴスが造営を持って、つまり最高のプレゼントを持ってこの世に来てくださったのに、この方を当時のユダヤ人たちや多くの人たちはこれを受け入れなかった、認めなかった、最後は殺してしまった。しかしこの言葉を受け入れるならば、このロゴスをですよ、言葉ってもロゴスを受け入れるならば、信仰によってその人を、この方を受け入れるならば、神の異なる資格を与えられる。神の異なる資格以上に私たち人間にとって望ましいことはありません。いや、これさえあればもうそれ以外のものは一切いりません。 10億いただく必要はありません。もらって いらんとは言いませんが、言いませんけれども、もう神のことされている、これ私いつも申し上げることですけどね、この天地万物の創造の神の子供であると、この神を私たちは父と呼ぶことができる以上にですね、私たち人間にとって幸せなこと、安全なこと、あるいは完全なことはないです。ないですよ皆さん。皆さん神のことなるっていうことは、神様が全責任を負って私たち一人一人を愛して、私たちを導いて、もう最高のケアを与えてくださる親ですから、人間の親だって我が子を大切にするように、この完全なる親が私たちを大切にしてくださるんですから、これ以上のことはないじゃないですか。そのためには何をすべきか、一つしかないんです。その名を信じる人、自分を、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人、ロゴスを信じる、ロゴスを神として創造主として信じ受け入れる人には造営が与えられるんです。無限の命が与えられて神のことになるんです。このヨハネのクリスマスを図にするとこういうことです。ものすごく簡単な、結局これが言いたかったのかっていうことですけど、実はそういうことなんですね。創造主であるロゴス、神であるロゴスが人となってこの暗闇の世に来られた、そのロゴスの中にだけ永遠の命、造営がある。当然その造営を持っておられるキリストは世の光として輝いておられた。それがこのヨハネのクリスマスなんですけども、実はそれは同時にですね、私たちのクリスマスでもあるんです。私たちも皆暗闇の中にいます。暴かれたくない過去があり、醜い自分がある。でもそんな私たちの中にロゴスなる方が来たいと願ってらっしゃる。そういう私たちの心の内に入って、そしてそこに無限の命、造営を与えたいと願ってらっしゃる。その造営が皆さんの中に与えられるならばどうなりますか。私たちも光となる、キリストと同じように。だからあなた方は世の光であるとイエスさんおっしゃった。なぜ世の光になれるか、これは造営があるからです。努力してなるもんじゃない、キリストによってもたらされたこの造営によって私たちは皆輝くことができる。ただ信仰によってロゴスを受け入れるだけで私たちのうちに造営があるんですね。皆さん造営の命を生きておられますか。相変わらずプシュ系の命にこだわってませんか。この世のやがてはなくなっていくこの命、この世の喜びや満足や幸せやそういうものに縛られていませんか。もしそうだとすると、それはもったいないことです。せっかく造営が与えられて、そういうこのやがて消えていくプシュ系の命から解放されているのにですね、この造営を輝かせないとするならば、それは大変もったいないこと。改めて天地創造の主によってもたらされるこの永遠の命をですね、造営を皆さん、受け取っていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、ヨハネの福音書の冒頭で描かれるヨハネの知ってほしかったクリスマスのメッセージを今日お話をいたしました。この世界をお作りになった方、私たち一人一人をお作りになったロゴスなる方が、神の位を捨て人となってくださったのに、私たちはこの方を理解せず受け入れず排除して殺してしまいました。しかしこのロゴスは私たちを愛するがゆえに、その名を信じる者に今も変わることなく 造営を与えてくださる、永遠の命を与えてくださることのように感謝をいたします。どうぞここに集っておられる方、そしてすべての人々がキリストによってもたらされた誠の命を受け入れ、受け取って、そしてそれぞれが内なる輝きを持ってこの限られた時間を生きることができるように、一人一人が本当のクリスマスを迎えられますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。